横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の細谷です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、第五小学校のビオトープについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は栄小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは栄小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは栄小学校高橋信子先生です。それではどうぞ。
はい、高橋信子です。出身は秋田県大仙市です。趣味は特にですけれども、休日はいろいろなところの温泉を巡って心と体を休めることが大好きです。
はい、今はコロナ禍でなかなか県外に出ることはできないんですが、県内でおすすめのというかお気に入りの温泉があれば教えてください。
近くで行きやすいといえば湯沢とかの方になるので、よく親洲峡のあたりとかには行きますね。そんなに混まないので、はい、密になるということもそんなに心配ないかな、時間帯によっては、はい。
自然も豊かでドライブにも最適な距離ですよね。
ちょうどいいですね。はい、
では子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
そうですね、メリハリをしっかりつけるということですかね。楽しむときは楽しんで、きちんと切り替えるところは切り替えて、そうやって子どもたちが今日はこういうことを頑張ったって自分で自分のことを振り返られるように、メリハリをつけるように、私自身もそういった声かけとか一日の流れを考えたりするように心がけて。
高橋先生は何年生の担任なんですか？
今は1年生です。
1年生どうですか今？
とっても元気です。だんだんと学校にも慣れてきて、で自分をいっぱい表現してとっても元気に過ごしていて、私も元気をもらっています。
高橋先生、学校行事で特に楽しみにしていることって何ですか？
今年は保護者の方を応援の場に呼ばせていただくことはできなかったんですけども、運動会がすごく楽しかったですね。それからこれから秋になれば、夏の終わりくらいに学習発表会も予定されているので、そういった大きな行事全部が子どもたちの成長を感じることができるので、すごく楽しみです。
今年の運動会はいつ行われたんですか？
5月の中旬です。すごくいいお天気で、はい、本当に保護者の方の声援を直接浴びて、ね、子どもたち走ったり踊ったりできればよかったんですけど、難しかったのでそれは残念だったんですけども、とてもいい運動会でした。
では話はちょっと変わるんですけれども、学校給食で好きなもの、また自分が小学校中学校で好きだったものがあれば教えてください。
はい、学校給食は何でも好きで、基本的に私は全部食べるんですけども、カレーが大好きですね。あと子どもたちと同じでデザートがある日はやっぱり嬉しいです。はい、
夏になるとどんなデザートが出るんですか？
冷やしたフルーツ系とか、ちょっとこう冷たいゼリー系とか、はい、もう楽しみですね。もう先に蓋を開けた人にちょっと何の味とかお互いに聞き合ったりして、 そんな話を少し交わしたりしながら食べるのは楽しいですね。
ではそろそろお時間となりますので、高橋先生から子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、元気にたくさん笑いながら過ごしている子どもたちから私も元気をもらっています。これからも楽しみながら学校で一緒に頑張っていきましょう。
今回ご出演いただきましたのは栄小学校高橋信子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、今回は第5小学校のビオトープをご紹介します。6月29日にはビオトープ完成式典が開かれましたので、その時の様子も交えてお送りします。第5小学校の植田先生にビオトープについてまずは伺います。
はい、あまり詳しくないのでビオトープネットで調べてみました。ビオトープとはドイツ語で生き物の住む場所という意味だそうです。ビオトープのある学校が多くあって、総合的な学習の時間等で活用している学校が多いようです。実は今中学1年生のある児童が2年前僕たちこの池に魚を放したいというので、その一人の児童の思いを組み取って2組としては活動を進めてきました。今年残った3、4年生3人が最後の仕上げをしてビオトープ完成させたというわけです。
ここで式典の中で2組の子どもたちが活動報告を行ったので、そちらをお聞きください。
僕は2組の佐々木隆史です。
2組の高橋朝日です。
2組の泉光太です。
これからザ・池の取り組み、名付けてファイヤーキッズプロジェクトの紹介をします。この写真は去年卒業した2組の6年生と一緒に桜カップをした時の写真です。ファイヤーキッズプロジェクトは3人が2年前池を復活させようとしたのが始まりでした。3人は自分たちでコンクリートを塗りましたが、残念ながら池の水は抜けて失敗でした。でも3人の失敗を助けようと、校長先生と教頭先生がコンクリートを塗る工事をしてくれました。僕たちはこの池の名前をザ・池と呼んでいますが、この池の名前をつけたのは啓太さんです。
しかし池には問題がありました。ハルトさんが最後まで取り組んでいた問題がアメリカザリガニの退治でした。池にはたくさんのザリガニが住み着いていました。 僕たち3人はその問題を解決しようと立ち上がりました。はじめに網で捕まえる作戦をしました。毎日のようにカッパを取りながらザリガニをたくさん捕まえることができました。しかし岩場にいるザリガニが捕まえることができませんでした。
そして次にスルメでザリガニを釣る作戦にしました。この作戦もうまくいってたくさん捕まえることができました。でもそのうちザリガニは引っ込んなくなってきました。ザリガニは僕たちの作戦を見抜いて全然釣れなくなりました。そして次の作戦を考えました。
僕たちが次に考えたのは池の水を抜く作戦でした。でもこの作戦には問題がありました。池にはたくさんのメダカが住んでいます。僕たちはメダカがポンプに吸い込まれないか心配しました。そこで考えたのは一つの穴にメダカを逃がしてもう一つの穴に泥を集めて泥をポンプで吸い込むようにしました。
この作戦も成功してメダカを死なずに水を抜くことができました。そして泥の中や岩場の陰に潜んでいたザリガニもたくさん捕まえることができました。こうして僕たちはザリガニを退治することに成功しました。おまけに池はこの写真のようにきれいになりました。
そして僕たちは2つ目の問題に取り組みました。それは暑い日が続くと水が減ってしまうことです。水道の水を足してたけど水道代がかかるのでもったいないです。どうしようかと悩んでた時に金子さんから朝顔の種がたくさん送られてきました。僕たちは朝顔を植えてグリーンカーテンを作ることにしました。まだまだ小さいけど大きくなるように育てていきたいです。
最後に僕たちはベンチ作りをしました。なぜ作ったのかというと全校のみんなが池の周りでゆっくりしてほしいと思ったからです。この池にはスイレンなどの植物やメダカやアメンボなどの生き物がいます。また時々小鳥も水を飲みに遊びに来ます。全校の皆さんもベンチに座ってゆっくり見てください。木にははるきさんの絵も飾っているので見てください。
これで僕たちのファイアーキッズプロジェクトの紹介を終わります。
続いて環境委員の3人にビオトープで楽しみにしていることを聞きました。そちらをどうぞ。
高橋匠です。僕はビオトープでいろんな生き物を探したいです。
伊藤千尋です。私はビオトープでたくさんの生き物などの観察をしてみたいです。
堀田一華です。2組の人が作ってくれたベンチで休んでみたいです。
再び上田先生です。今日は全校児童そして来賓の方も迎えられて本当に華やかな式典でした。ビオトープの今後の展望最後にお聞かせください。
はい、これから全校のみんながこの池を活用していろんな活動に取り組んでいけたらなと思っています。あとそうですね、小学生というとなんか活発なイメージあるんですがこの池にいてなんかのんびり生き物を見たりあるいは風そよぐ音を聞いたり小鳥のさえずりを聞いたりそのようにゆっくりできる場としてもあってほしいなと思っています。
今後皆さんの癒しの場にもなりそうですね。お話を伺ったのはビオトープ担当の上田先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、今回は第五小学校のビオトープのご紹介、6月29日に行われたビオトープ完成式典の様子も交えてお送りしました。ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第3期の講座振替日は7月26日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル。この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。